レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社ジャパンフラワーコーポレーション代表取締役社長松村義明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
ジャパンフラワーコーポレーションさんの業務内容といいますか、今どのようなことをなさっているのかをちょっと皆さんにご説明いただきたいんですけれども、
はい、一番おなじみなのは花松ということで、県内のショッピングセンタースーパーの中に一角花コーナーとして花の専門店チェーンを店舗展開している会社です。今富山、石川、福井と北陸では約70店舗の展開をしております。あとですね、5年前からは大阪の方で関西事業がございまして、こちらは阪急グループさんという大きい会社さんがやっておられた花事業を全面的にお引き受けをして、こちらも関西に22店舗ぐらいございますので、おかげさまで関西北陸と花の専門会社としてフラワースクールや、あるいはガーデニングやいろんな花に関することは全て行っている花の専門会社ということになります。
まあ、富山の方は花の消費量も少ないし、それから植え付け面積も
少ないですね。
少ないと聞いてますけど、そのあたりはどうですか？
そうですね、富山県は自然に恵まれていて、お魚は消費額が一番なんですよね。それからお米の生産権としても、農地に占める稲作の率、水稲率が日本一なんですね。よってお花を作るという面積がないので、お花の作付け面積が全国最下位なんですね。
最下位ですか？
はい、そうなんです。
そうなんですか。
お野菜もそういったことで少ないのは、お米に適しているということから来ているわけですね。まあ、花の消費額というのもですね、私いろいろデータ調べましたら、46都道府県のうちに20年前は全国最下位グループなんですね。37、8位だったわけです、ですがこれは質実剛健で勤勉で、貯蓄をたくさんして教育にお金をかけ、お家に家持ち率が1位とかですね、そういった豊かな側面の反対側のことなのかなと思っていつもデータを見ておったんですが、
そうかもしれませんね。
近年感じますことは、これだけ自然が豊かなので、お花をわざわざ買わなくても、庭木に花が育つし、田んぼのあぜ道に、あるいは風が通り抜ける田んぼを見ているだけで心が癒されますしですね、花はつまりわざわざ買わなくても、富山県の文化は自然が豊かなので、消費が少なかったというふうに裏付くんですね。ですが私たちは20年前から花松の店頭で、それこそおかずの一品としてお花が買いやすいように、ワンコインでお花が買えれば、まあコロッケやお刺身やパンや牛乳買う流れの中で、心の栄養、潤いとして、そうです、心のまさにビタミン C として、ビタミン F とかって言っていますけども、フラワーですので、
なるほど、
まあ、そういった心の豊かさを身近に感じていただこうというのが当社のコンセプトで、また日本一の花文化を創造しようというのが当社の経営理念ですので、まあそういった取り組みを一生懸命させてもらってきました。
そうですか。日本で一番お花の消費量が少ないというのはちょっと私も知りませんでしたね。
それが実は近年ではですね、切り花とそれから鉢植え、いわゆる園芸と呼ばれるガーデニングを楽しまれる方の消費指数を合体させますと、実は日本一花の消費額が最下位グループから
一気に上がるわけですか。
トップになったというのが私たちが最も注目しているデータでございまして、いわゆる花の消費額の指数というのは、幸福度指数、心の豊かさ指数と連動すると思っていまして、 貯蓄率も財布の豊かさも気になるところではありますが、はい、日本が経済発展してお金で全ていろいろ幸せも手に入ると勘違いしたバブル期もありますし、はい、ですがバブル期終わった以降ですね、真に心の豊かさはどこで測るのか、あの物差しがどこに当たるのかというのは非常にいろんな議論がありますが、はい、私は花屋さんなので花のたくさん消費されるお家は幸福度指数が高い、文化レベルが高いというふうに言えますので、それが富山県全体の平均指数も全国的に1位になったということは大変嬉しいことで、そういったことにもっともっと花文化の創造イコール幸せの創造ということにつながりますので、もっともっと企業努力させていただきたいなと思っております。私たち学校に花を持っていきましょうということを推奨しているんですけれども、
よくなさってますね、新聞なんかでも拝見しますけど、
はい、私の少年期に母がやはり学校に花を持ってきなさいということで、はい、新聞にガサッと包んだ花を学校に飾ってたりしておったんですね、まあ、学校に花を持っていくと、その瞬間スターになれるんですね、はい、今日は松村くんがお花を持ってきてくれました、みんなでありがとうと言いましょうって担任の先生が言ってくれて、はい、そうするとみんな笑顔になって、松村が花を持ってきたということで、花をよく持ってくる松村なので、花松というのは花松村の、
はい、そういう意味なんですね。
ニックネームが私の小中高のニックネームでございまして、はい、それが花松の店頭 の、はい、あの名前の由来になったということがあるんですね。ですので小さい時から花はみんな笑顔にする、みんなをハッピーにするという私が経験したことが、もっと数多くの人に経験してもらって、で花は毎日水を変えてやればいいんだなとか、花には名前があるし花言葉があるし育て方があるし、いうことが小さいうちから経験してもらうことによって、後々花の消費 の、 あのリーダーになってもらったらいいですし、今小学生あたりの子も10年20年をするともしかすると花の産業に携わってもらえる、もうだいぶ早い時点からの刷り込み教育と、はい、もう一つはあの、はい、花文化を育ててもらえるメンバーになってもらったらいいなということで、とても早い就職活動もあの企業としてはしていると、はい、そういったことにつながるわけです、
はい、お花にこう興味を持たれたのは、そのお母様がいつも持っていくようにって言われた花束っていうことだったんですけど、その仕事に花を扱おうと思われたのはどういうきっかけがあるんでしょうか。
そうですね、私の生まれ育った実家はずっと商売屋を明治の初期の頃からしている商売屋でございまして、まあ、古い時代はですね、バナナの問屋、台湾バナナを輸入しておった時代がございます。
いつ頃からですか。
大正から昭和という時代に、私たちの代で7代目になりまして、商売屋の歴史、商家としての歴史は140年が経過しております。
そうなんですか、
はい、ですので私の実家はバナナも扱っておりましたし、その一角に今だったら呉葉の梨とかですね、ぶどうですとか、あるいはもう少しすると和歌山のみかん、長野のリンゴ、はい、産地についていってトラックでこうリンゴやみかんを仕入れてくるいうことをよく手伝いをしておりました。当時まだスーパーさんがこのように全盛期ではない頃、まちまちに八百屋さんがあったんですね。
はい、ありましたね、はい、
なので八百屋さんの一角には必ず花もありましてですね、はい、その花を私の母は卸売をしておりました。
はい、お母様の
母の花部門が20年ほど前にスーパーさんがどんどん大型化されたり、はい、規制緩和もありまして、はい、大きいスーパーさんができるようになってから、はい、花の専門店をテナントとして呼んでいただけるようになりまして、はい、それが私が20年ほど前に、はい、花松1号店を開いたきっかけだったんですね。ですので非常に時代も恵まれまして、はい、最初からお店をたくさん出そうということよりも、ね、はい、目の前にある花を買い求めてくださるお客様が一生懸命接しておりましたら、はい、 今日は奥さんお花がお買い得ですよってこう、待っているお花屋さんじゃなくて積極的に、つまり八百屋さん風にお花を、まあ、スイカやみかんやイチゴのようにバナナの叩き売りではありませんけれども、気軽にお花を買ってもらいたいという風にやり始めたのが、私がこのフラワービジネスに関わった入り口でございます。
あ、そうですか、はい、最初はじゃあ売れました。
今でも初めてのお客さんを覚えてるんですが、はい、福岡町にタピスというショッピングセンターがあります、はい、最近またリニューアルしたんですけれども、うん、大阪の修行時代を経て戻ってきて、はい、花を売ったのはそこでした。でそこではまだ花松のお店の構えはございませんで、はい、スーパーさんの入り口に一角花売り場があって、うん、私にとってはそこだけが舞台でしたので、はいはい、本当は並べて納品して1時間で終わって帰ってきてもいいんですけども、うん、私にとってはそこしか舞台がございませんでしたので、はい、ずっと1日中そこについて前通る奥さんを、うんうん、今日はバラ3本とかすみ草でセットになってお買い得ですよ、380円ですよっていうふうにお声かけしたところ、置いておくだけよりもお声かけてやっぱりコミュニケーションを通じながら販売させてもらうと、今日は多分パンやお肉や牛乳やそれこそふくらぎを買いに来たお客様がバラの3本セットかすみ草とっていうのを買ってくださってですね、そうすると普通の2倍3倍、土日には5倍6倍と売れるようになりまして、それがスーパーさんが評価してくださいまして、次のお店では一角専門店としてのスペースをテナントとしていただいたという、そういうきっかけなんです。なので私から初めて花買ってくださった奥様はとっても嬉しい笑顔でその花を買ってくださって、レジされた後もありがとうねって手振って帰ってくださったことが私の創業の思い出ですし、また創業精神になって、それが今日本一の花いっぱいの富山県地域に貢献しようという経営理念にも通じているというのは、まさに創業の時のそのシーンから来ているんですね。
その声をかけて対面販売しようという、それは大阪に修行に行ってらした時代に培われたものなんですか？
そうなんです、はい、大阪の修行時代は、はい、私は朝から晩まで朝5時に市場に出かけましてですね、はい、商品の目利きをしていい商品を仕入れてきて、はい、そして今日はみかんがお買い得ですよ、いちじくがお買い得ですよ、はい、それこそバナナもやりましたし、はい、旬の商品をですね、担当して、私の叔父の元で4年間修行したんですが、叔父が教えてくれた言葉は始末と勤勉という言葉でした。勤勉は名の通り、はい、朝から晩まで一生懸命働いてということで、叔父、はい、のとこに住み込みでしたので、はい、生活費も家賃も言ってみたら含まれておりましたので、はい、ありがたい環境があったんですね、はい、そういうよく働くことの尊さ、はい、勤勉の美徳というのは日本人が経済復興で得たもののはずですけれども、近年はそういったことがだんだん薄らいでいるんですけども、ね、人のために役立っていくという勤勉さ、はい、そして始末というのは事の始まりと終わり、礼儀を礼節を重んじるいうことにもつながりますし、これは京都や近江商人の言葉ですけれども、はい、無駄遣いをしないということ、今で言うとローコストオペレーションとかっていうことが経営用語としてはあるわけですが、それをよく働いて人のために世のためになるように、商売自体はビジネスですから、営利目的で利益を得るためにというふうに思われがちですけども、正当に勤勉に額に汗した利益をですね、また人のために、あるいは従業員さんを大切にしていきなさいと、ずっとそういう意味では100年以上続いている商家としての習わしといいますか、家訓的なことがおじも引き継いでおりまして、母からも、あるいはおじいさんおばあさんからもそういったことを習ってですね、一瞬の謳歌する利益ではなくて、長く継続的に地域にお客様に役に立ち続けるために利益が必要であるとなればですね、その利益も無駄遣いはできませんし、それこそ従業員さんの少しでも待遇が良くなるように教育面を充実させたりとか、そういったような未来投資のために使われていくべきものだなというふうに感じております。
そうですね、そういう意味では従業員の皆さんをアソシエートというふうに呼んでらっしゃいますよね。
そうですね、仲間という考え方です。アソシエートというのはどうしても従業員の漢字からイメージされるのは、はい、業に従うと書いて従業員になるわけですけれども、一つの同士 それから当社の経営理念、うん、コンセプトに共感してもらえる仲間というのがアソシエイトという考え方で、社長が組織上の組織図でいうと、はい、一番トップで責任ももちろん重いわけですけれど、はい、むしろ我々それを逆さまにしまして、うん、逆ピラミッドという考え方がありまして、はい、アソシエイトのメンバーがお客様と接するにあたって一番良い環境を作っていくのが私の仕事ですので、はい、そういった役割でありたいという願いも込めて従業員のことをアソシエイトというふうに呼ぶようになってから、うん、いい仲間が集まってくれるようになりました、はい、こんな自分勝手な社長によくぞついてきてくれるなというのですが、それは思いを今お話しているような理念や思いを文字にして経営理念として明文化した時からですね、いいメンバーが集まってくれまして、おかげさまで成長発展させていただいたというのはまさにアソシエートという考え方から来たと思います。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
私はフラワービジネスをしていますので、はい、すごく歌詞に共感するメロディーも綺麗な、うんうん、花は咲くという歌があるんですけれども、はいはい、これは東北の震災の復興ソングでもあり、はい、私が一番好きな歌詞のフレーズは、はい、最後に出てくるんですけれども、うん、花は咲くというフレーズからですね、はい、うん、次なる人に私は何を残しただろうっていう、はい、そういう花の種が根っこを出して葉っぱを出して茎を出して、うん、そしてつぼみになって花を咲かせてまた実をならす、うん、人の人生も花が咲くでしょうし、はい、実を残して次の世代に何を残していくかということになるわけですが、はい、私もできれば少しでも良い種をまいてですね、はいはい、何かを残していけるような人のためにですね、うん、そんな人生でありたいなということで、うん、カラオケに行くとこれすごく気持ちよく歌えるハモリがいっぱい出てくるんですけれども、はい、そういったことでよく歌っております、
は
い、
そうですか、
はい、
お届けした曲は花は咲くプロジェクトで花は咲くでした。
思いが先行してこうなればいいなという理想があるわけですが、現実はまだまだ2合目か3合目の方なんですけど、頂上にはまだまだ距離があるんですけれども、そこにたどり着くのはもちろん優秀な人材というのも集まっていただきたいわけですけども、志に人が集まってくれる、それから情熱に人が集まってくれるというふうに信じておりまして、はい、私たちの志がもっと純化されて、うん、純粋に世の中や人様の役立つものとすれば、うん、その情熱や志に人が集まってくれるというふうに信じておりますので、うん、まあ、志を高くすることで、はい、アンテナを高くしてそれに共感してくれるメンバーが集まってほしいなと思っています、
うん、それは社長の言われるこれから若い人たちに求める像でもあるわけですね。
そうです。英語が話せなくてもボディーランゲージでなんとかなりますし、私はそういうタイプですけれども、はい、世界中に行ってみようという挑戦する意欲ですね、うんうん、尻込みせずに知らない地に行ってでも現地の人と握手してくれるような、はい、そんな飛び込む勇気、挑戦する勇気が私が求めたい一番の人材像になります。
デリオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社ジャパンフラワーコーポレーション代表取締役社長松村義明さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週9月29日のゲストは無線パーツ株式会社代表取締役社長吉田大輔さんです。お楽しみに。